はい、パート2というかもうこれ多分切り方的にパート3とかパート4ぐらいだと思うんですけど、まあここからちょっと話一旦、さっきまでサイバーパンクについて喋ってたんですけど、ここからがまあ割と今回の本題というか、じゃあまあそのサイバーパンクっていうのがサイバーパンクっていうものと、まあ日本のロボットアニメの比較対比みたいなことをこの後喋っていこうかなっていう感じなんですが、はい、
80年代から、まあなんか日本のアニメ自体が80年代の、まあ今の押しも押されぬ庵野監督たちが出始めた時ですね、多分キャリアの初期の頃ぐらい、そこでなんか初めてアニメっていうのが、映画とか漫画とか小説に並ぶというか、ちょっと一つの文化として底上げされた時期だと思うんですけど、青い炎とかので描かれてるあの時代がちょうど80年代の、まあ、あの人たちがプロになった時ぐらいの年代で、でもその時のアニメってどういうものの、があったってイメージがありますか？
80年代ぐらいですか？
80年代、まあ庵野監督だとしたら一応まあ最初は同人として作ってるやつか、
王立あれ王立従軍とか、トップを狙いとか、
まあ、まあプロとしてるのはそこら辺で、まあその後の日本のアニメの代表格というか、まあ一番何
80年代ぐらいですよね。
でもまあ庵野監督とかの世代からすると宇宙戦艦ヤマトが一番大きかったらしくて、
ああそれ80年代なんですか？
いやそれなヤマトって70年代じゃない？
一番最初ですよね。
そうそう、それが一番最初のなんかアニメの第一期、まあ、SF とかロボットアニメ、SF アニメのさっき、まあ、アニメがそうすごく大きく人気になったっていうのは一番最初は確かあのヤマトだったらしいんですよ、本人曰く。で次がガンダムだったっていうのを言ってて、第2期のそのアニメのなんかビッグバンじゃないですけど大きな流れだったのが、でなんかエヴァンゲリオンはその第3期ガンダムの次のものとして、まあ90年代にだからまあちゃんと70、80、90年代っていうので3つ出てきてるのかなっていうふうに、まあ本人ダンの話で、でそこのガンダムとヤマトにの流れで入れて自分としては光栄ですけどっていうことを言ってたもん、もう聞いた見たことあるんですけど、なんか80年代は特に今のさこのサイバーパンクの流れでいうと82年以降のもの、ガンダムが、まあ、80年70、あれって70年代
ガンダム70年代ですかね。
結構70後半ぐらいで、ただあの本放送の時全然人気なくて、
あ、そうなんですか。
そう、あの再放送された時ぐらいから人気が出てきて、だからあの富野監督もガンダムの次にすぐゼータをやったんじゃなくて、イデオンと、あとザブングルとかじゃない、挟むんですよね。ゼータにすぐに行かないで、
あ、間2つ挟んでるんですね。そう、
間挟んで、でやっと多分再放送で人気になってきた時ぐらいからガンダムの2作目っていうので、ゼータを作るのはだからちょっと空いてるんですよね、まあでもそこら辺が黄金期で、まあ富野監督のキャリアからすると、でだからまあ80年ガンダムっていうのが、まあでも結局ガンダムも戦争じゃないですか、リアルロボット戦争っていうの、で なんか今ガンダムって妙に一般人気ってか、なんかスタンダードになってないですか最近。
そうですね、なんかなんだエヴァンゲリオンがあまりにもスタンダードにもなってて、だからそれに比べるとガンダムってまだなんかそのちょっと一般層にそこまで浸透してるかというと、まだなんか微妙なところは多少その余地はオタクっぽい余地は残してる気が。
でもなんかガンダムミュージアムっていうかガンダム関連の建物がたくさんあるじゃないですか、秋葉原にもあるし、
まああとお台場もガンダム
だからなんかもうなんストーリーとか云々っていうよりもガンダムっていうあのキャラクターとして、キャラクター商品がまあ大きいんでしょうけど、だから実際ガンダムのアニメ見たことなくてストーリーそんな知らないっていう人もガンダムは知ってるじゃないですか。
ああそうですね、
プラモであったりフィギュアであったり、ちょっとだからそういうところでスタンダードになってきてるものっていうのがガンダム大きいのかなと思うんだけど、これもでもあの富野監督の世代を考えると、まあ明らかにこのサイバーパンクじゃなくて SF の世代ですよね。
そうですね、
で物語としてもあの戦争とその SF、うん、フィクションの部分でガンダム乗り込む、
うんうん、
あなんかパワードスーツとかっていう概念が、まあ、それまでの SF でのロボットの定義とかあるじゃないですか、
はいはい、
なんかねあのロボット三原則とか、
はいはい、
なんか真面目にああいうの聞いてても面白くねえなと思うんですけどなんかまあ日本のアニメーションってすごくそういうところから影響を受けながらなんか自分たちの独自のものとしてこう広げるのがうまいと思う、うんうん、日本の、まあ、アニメに限らず日本のその文化圏のものって、
うんうん、
で、まあ、ガンダムが一番大きかったのは、
うんうん
まあ、人気になったのはあるんでしょうけどそのガンダムの原型はやっぱマジンガー Z っていうその乗り込み型ロボット、
うんうんうん、
でロボット自体に意思がなくて完全に人間が動かすっていうものの、うんうん、まあ乗り込み型っていうのかな、うんうん、乗り込み型の巨大ロボットの先駆けはマジンガー Z で。でマジンガーは70年代なので、まあ、やっぱりその流れなんじゃないですかね、うんうん、ガンダムっていうのが。で、まあ、その前に行くと鉄人28号みたいな、これはの完全にあのリモコンで操作するっていう、
大きいラジコンです
よね。そうそうそう、大きいラジコンだから、あのリモコンをコントローラー奪われると敵にもなる、うんうん、敵に操られると敵になるっていう、うんうん、なんかすごく不安定な、
うんうん
存在なんですけど、そこをまあなんかわざとというかテーマとして描いてて、うん、なんかテクノロジーも使う人間によって、うんうん、いい方にも悪い方にも行くっていう教訓があったのが鉄人なんでしょうけど、うんうん、でもっとその前に戻るとやっぱり鉄腕アトムっていうのが、
うんうん
うん、あのベレー帽のおじさんがね一番最初にそうなんかあの人も結局戦中世代で、
はいはい、
その後のその発展技術の発展とかでやっぱハイソサイティの人だ医者のね家系の人だから、
はいはいはい、
なんか子供の時からそういういろんなものを映画とかに関しても金持ちのボンボンなんで、
はいはい、
あの映像機器とかも家にあったらしくて、はいはい、いろんなの見ててだからディズニーとかにも影響、はいはい、もう本当普通のね一般の庶民が見ることできないようなものを見られる確定にあったっていうのもあって、まあ、いち早くそのテクノロジーの科学の子っていうので、うんうん、鉄腕アトム、
うんうん
まあ、完全にアトムって人間ですもんねあの見たあのイメージとして
そうですね
ちょっとロボットですよっていう前提があるけど、うんうん、心があってで少年で、
うんうん、
でなんか純粋な心を持ってるっていう、
うんうん、
アトムまあなんかこれが多分一番最初にベレー帽の人がやっちゃったんで、
はい、
アトムがスタンダードになったんでしょうけど、
はい
なんかもっと基本的なその世の中的な流れでいくと、まあ、鉄人であったりガンダムとかの方が自然な流れなのかな
って、うんうんうん、
これも、まあ、ガンダムは完全に海外の SF 小説から来てるんであ
そうなんですね
そうで、そうでしょ SF 自体が多分海外の小説が一番最初に、
うんうん、
映像とかっていうのでやるのができなかったんで、
うんうん
なんかやっぱ小説としてそのイメージさせるもので、
うんうん、
で後になってやっとそれを映像とかにする技術ができてきたんで、うんうん、そういう SF 映画で一番それが流星をしたっていうのは、うんうん、まあ60、70年代2001年宇宙の旅が一番大きかったんでしょうけど、
うんうんうん、
なんか SF っていうものがジャンルが確立されてただあれが最初一番大きいので最初だったからかなり難解になったっていう話もあれが SF のスタンダードになっちゃったから2001年がっていうのもあってだからアトムが最初にやったんでなんかあの少年っていうか完全に人間っていうのがスタンダードになったんでしょうけど基本でも基本的にはやっぱり鉄人であったりガンダムみたいなのがロボットっていうのもまあ基本的な考えですねでまあ、そこに海外からの影響とか影響というか、まあ、日本だけではないんで、うんうん、アニメで一番アメリカで大きいのがトランスフォーマーが1985年、
はいはい、
これがちょうどサイバーパンクというか80年代の中でいうと出てきたのが85年 で、まあね、細々とか分かんないですけど今でも、ね、ちょいちょいいろんなことやりつつ、
まあ、トランスフォーマーは今はもうあれです東方シネマズの映画館行くとまあ毎回あの、うん、トランスフォーマー最後の騎士王っていうあの一番新しい実写のやつの予告が、う
ん、あまたあやっぱりまたやる
やってますやってます
何作出てんだか
分
かんない。
僕もちょっとなんか何作出てんのかもうだんだん分かんなくなってきましたから、
うん、まあでも85年からずっとねやってて、うんうん、でこれがあのフィギュアの時ですよっけ、そのトランスフォーマーの流れにまで行きましたけど、もともとはその日本の玩具 の、
はいはいはい、
あのミクロマンとダイアクロンのチェンジシリーズっていうその、うんうん、乗り物がロボットに変形するっていうやつをシリーズを持ってきて、でそれにそれだけの玩具シリーズを作ってトランスフォーマーっていうでアニメにしたっていう形なんで、なんかまあ日本との関わりがすごく大きいんですよね、まあ、原作みたいな感じで、
うんうん、
で原作が玩具っていう感じですね、
うんうん、
玩具からの着想を得て作られたんでトランスフォーマーが、うんうん、でアニメの制作も確か日本だったと思うんですよね、あのセルガーとかそういう絵を描くのが、
うん、
原ストーリーの原作はアメリカだったと思うんですけど、なんか確かアニメの制作日本との共作みたいな感じで、うんうんうん、で逆輸入って形で入ってきたんですけど、これはでもなんかやっぱアメリカなのか、これトランスフォーマーの内容って戦争をやってるだけじゃないですか、うんうんうん、人間がロボットになっただけっていう、
うんうん、
でまあトランスフォーマーのそのガンダムとかとの対比するべきところはロボット自体にちゃんと自我があって、
うん、乗り込んでとかじゃない、
じゃなくてロボットがで、まあトランスフォーマーは基本的には最初のこの85年のオリジナルとかは人間は一切出てこなくて、
うんうんうん、
だまあ人間をロボットに置き換えただけなんですよね、
うんうん、
で宇宙でその2つの軍団があって戦ってる、まあ、戦争やってるだけっていう話、まあアメリカ的な、
うんうん、
ずっと変わらずで、まあ、勝った方が正義だという話で、まあ分かりやすいその正義と悪っていうのがあって、悪の軍団を正義の軍団が倒して俺たちは正義だっていうアメリカの正義を体現したようなものなんですけど、だからこの85年前後というか、まあ、80年代の前にも一応じゃあ日本で何かアニメその他にあったかっていうと、まあ、ロボットアニメというか、トランスフォーマー関連じゃなくて、まあ、なんかそのロボットが意思を持ってるかどうかっていうところで言うと、これ見たことないんですけど、アストロガンガーっていうのがあって、これ1972年のアニメーションなんですけど、これも少年とロボットが心を通わせて、乗り込み型じゃなくて融合するタイプらしくて、で、アストロガンガーってそのロボット自体にもちゃんと自我があって、で少年と心を通わすことで合体して戦うっていうものらしいんです、
うん、合体するっていうのはなんかこうサイボーグになるってこと、主人公、
いやなんか多分吸収されるタイプなんじゃないですか、ロボットのこういうタイプだ、乗り込んでるのと同じなんでしょうけど、うん、一応融合するっていうタイプ、うんうんうん、でなんかガンダムとかマジンガーと違うのはやっぱロボット自体にも自我があって、
うんうん、
まあなんか合体融合、
うんうん、
なんか曖昧な表現としてこの当時なんで合体してまあ力を合わせるっていうところなんでしょうね、うんうん、イメージ的には、うんうんうん、そんなものがこれはまあ72年なんでかなり画期的なもので、うんうん、でやっぱり主人公が少年っていうところがポイントなんでしょうけど、やっぱ一般のアニメとしてで、これ72年っていうところから、まあ、別に流れ的には海外のそのサイバーパンク的なものの影響ではなくて、
うんうん、
アトム以降っていうのもあるんでしょうけどね、
うん
うんうん、でそのあと、まあ、80年代に入ってくるとまあアニメだけじゃなくて実写とかもあるんですけど、ちょっと押さえておきたいというか取り上げたいものが、あの超人気メタルダーっていう、
うんうん、
これは特撮で、で、まあ、メタルヒーローシリーズですよね、
うんうん、
あのギャバンシャリバン、シャイダー、
うんうん、
ジャスピオンとかそこら辺のでその流れの6作目で、
うんうん、
でメタルヒーロー自体が多分石ノ森章太郎のキカイダーが一番元にしてて、キカイダーはまあ実写でやってますけど、そこから一応石ノ森原作っていうんじゃなくてギャバンとかになったんだと思うんですけど、うんうん、かなり超人気メタルダーってメタルダーの外見は真ん中で真っ二つに分かれてて、
うんうん、
で赤と青で分かれてるんですよ、機械で、
はい、
で完全に金属ボディで、うん、それはやっぱ機械だをイメージした、
う
ん、
まあ、そ完全にそうですよね。
そうそう、で怒りと悲しみっていうので、うん、その色分けされてるっていう設定なんですけど、この話があのメタルダーは、うん、あの通常時人間の姿をしてて、でも完全にロボットなんですよ、まあ、アンドロイドみたいな、
うんうんうんうん、
でだからなんかアトムと同じですよね、自立したその自我があって、うん、人間的な心を持って心回路みたいなのがあって、
うんうん、
でその感情が高ぶると変身するっていう設定なんですけど、でもまあ普段人間の姿をしてて、で変身してその機械になる、まあ逆なんですよね、多分本来その機械の機械人間なんだけど普段人間の姿させられててっていうようなイメージなのかもしれないですけど、でなんかこれが面白いのは、最初に博士に作られて誕生して第1話で、で第1話で博士がやられる殺されるっていう目の前 でそれの怒りで変身するんですけど、もう敵の軍団がかなり膨大にいて、で実はその敵のボスがゴッドネロスっていうボスが、あの日本の経済を牛耳ってるあの大会社の社長っていう設定なんです。で実は裏でその株とかそういうのを操作して経済を牛耳ってる、で裏ではその戦闘集団とかを作って、まあ、世界を支配しようとしてるっていう設定で、でその敵の軍団も結構何個か分かれてるんですよね、あの鎧をまとった人間が鎧をまとった軍団とか、で完全にロボットたちだけの軍団とか、あとはバイオ人間軍団とか、でそれぞれの軍団にそれぞれのなんかカラーがあって、バイオ人間軍団はもう卑怯なことやる鬼畜の集まりみたいな、で鎧着た人でやつらとかはなんか仁義があってこう1対1で戦うのをなりわいとするみたいな人たちがいて、でだからその1話でメタルダーがあのやられるんですよね、1話でその全員敵が集合してきて多勢に無勢で、その90年代 の, あの特撮によくある砂利とか敷き詰められた、あのなんですかね、ちょっと都心から離れた、
はいはい、
あの建設
埼玉とかにありそうな、そう
あれあそこでやられるっていうのが、
あのサスケのステージとか組んで
る、そうああいうところ
はい、はい、
まあ、よくあるあそこでやられる、一番目で本当にやられるんですよ、敗北するところから始まって、はい、で基本的にメタルダーは、まあ、お供の犬になんか機械をこうくっつけた、まあ、ちょっとそれはサイバーパンクっぽいんですけどお供の犬がいるんだけど、そう、まあ、別に戦うわけじゃないし、基本的に一人で全部戦ってって、でなんか人間の友人もできてくるんだけど、でなんかちょっとずつその人間人としての心みたいなのを持ちながら、で敵の軍団のやつらにも実はなんか仁義があって、途中でその敵の人たちのなんかやり方に反旗を翻して、あのデビルマンみたいに裏切り者として追われるやつが出てくるんです、それがなんかちょっとメタルダーと友情みたいな話で、ずっと中手を貸してくれるみたいな話があったり、あと敵の軍団長の一人が実はなんかメタルダーの生き方に憧れを抱いてて戦う中 で自分もそういう自由に生きたかったみたいなことを、生まれたこの環境が違うだけでっていうような思いを描きながら最後倒されるとかっていう話も出てきたり、結構ねこれものすごく幼稚園とかぐらいの時に見て、当時見てて、でもずっと覚えてたんですけど、やっぱ今見るとかなり深いテーマを作ってて、いやー子供向けじゃないとかって言う人いるけど、でも子供の方がおそらくこういうのを感覚的に捉えてたんだろうな、すごくこれは面白いです。で機械が心を持ってっていうテーマにして、で本当敵の軍団の中にも仁義を持ったやつがいるっていう話と、あとねこれ一番結構有名な回があって、敵の軍団の中にもやっぱ派閥があるんで、全員が全員こう友好的ではないんですで中 でそういうのもありながら、なんか一人のやつが失敗を犯して、でそいつを処刑するって言って、でそれをちょっと待ってくれって言って、その仲間が、その敵の軍団の仲間が、いやだからじゃあ俺はその失敗の尻拭いをしてメタルダーを倒しに行くから、でじゃあ倒してきたらこいつを解放してやろうって言って、走れメロスみたいな話になるんですよ。でなんかこの時間までに間に合えばこいつを解放してやるって言って戦いに行くんですけど、結局メタルダーにやられてこの悲劇の中終わるっていう話があって、その話はなぜかその敵目線でちょっとそれ見てるとメタルダーとかなんか 悪役みたいな感じで映されるんですよね。結局この仲間みたいな意思を持ってる敵の軍団のやつらも、もう慈悲なく倒してっていう話が、かなりそれがこのなんかヒーローものの中の実は本当は一方的じゃないんだっていう見方を見せてて、深みのある話とかを描いてるんですけど、これは超人気メタルがこれかなり名作だと。でちょっとサイバーパンクからの流れで言うと、その意思を持った機械として作られたやつが意思を持ったっていうところと、でブレードランナーと共通するところで、敵の悪役がすごく悪役の方に感情移入してるっていう部分もあるのが87年、
まあ時期的に影響を受けてても全然、ね、
なんかなんというか直接的にこのブレードランナーから影響を受けましたって言って作ってるわけではないと思うんですよ多分、はい、でもなんかそのブレードランナー以降のものとかであったり、まあ映画だけじゃなくて小説とかであったり漫画とかっていうものも、なんかうまいことこの時期ぐらい80年代後半ぐらいになると、いろんなものにそういう感概念というか、だから機械となんか人工生物となんか精神がどこにあるのかみたいなテーマがだんだんこううまいことを混ざって、でなぜか子供向けのこの番組にそれが生かされていってるようなイメージがあるんだよね、日本の特にロボットアニメ特撮っていうところ流れを見るとこのメタルダーっていうのはすごく印象的で、多分今 Amazon プライムでも全話無料で見られるんで、
あ、そんなところに上がってるんですね。
あのメタルヒーローシリーズ多分全部ありますからね、
ち
ょっとね Amazon プライム様々なんで、まあちょっと興味ある人はチェックしてもらってという流れで、でその後90年代に入っていくと、まあ、これが一番なんか実はサイバーバンクの流れなのかなっていうのが、勇者シリーズ、勇者エクスカイザーっていうのが90年、これが90年に第一作、勇者シリーズの第一作として出てくるんですけど、アニメーションで、でこれのなんか大まかな話が、まあ、宇宙地球外から来たその自我を持ったロボットが少年と出会って、でなんか地球にまあ侵略するに来るというか、敵意を持ってくるロボットたちと戦うっていう、少年とロボットがこの心を通わせてっていうテーマが、ここでなんか それまでロボットっていうのが主役で、機械が心を持ったとかっていうのが主役だったと思うけど、はい、でまあブレードランナーとかビデオドローンスキャナーズだと基本的に大人向けで、で主人公とかももうなんか割といい年こいた大人だったりおっさんだったりっていう話だったじゃないですか、それがなんかやっぱ少年、まあ子供向けのアニメなんで少年になっていくんですよね主人公が、ボーイミーツガールだったのが映画とかでもボーイミーツロボットになってくるっていうのが、これが面白いところで、でなんか同じ時期91年からなんですけど、シリーズ化したそのエルドランシリーズって、これ勇者シリーズと並んで、でなんか結構似てるんで混同してる人多いと思うんですけど、あの第1作が91年、あの絶対無敵雷神王っていうのとから、頑張るがゴーザウラって、まあ3作続けてシリーズとして作られるんですけど、まあ勇者シリーズよりちょっと人気はそこまでなくて、勇者シリーズはその後結構10作ぐらい連続して2000年の手前ぐらいまでかな、98年ぐらいまでか、ガオガイガーまでずっと連作で作り続けられるんですけど、まあその間勇者シリーズは少年が主人公じゃなくなったりするんですよね、青年になったり、でそのロボット、基本的にはロボットに、まあ、乗り込むんじゃなくて、そのロボット最初こうちょっと中くらいのロボットがいて、まあ大体パトカーとか車が変形して、それがなんか大きいアーマー的なロボットと合体して、そう一番大きなロボットになるっていう。
あれは金色の竜みたいなやつ。
あ、そう、それゴルドランっていう最後の方で。で、ゴルドランがやって、その後にガオガイガーで、で、それが最後、ガオガイガーが最後で、ガオガイガーの場合は、あの乗り込むのが一応、まあそれもサイボーグ人間みたいな。で虎みたいな、ライオンか、ライオンみたいな形に変形して、 でそれがまあロボットに変形して、それが合体して大きなあの巨大ロボットになるっていう。で主人公もそのまあなんか刑事みたいな感じなのかな、で青年なんですけど、であのゴルドランの時にしばらくその少年が主人公じゃなかったのが少年主人公に戻って、でゴルドランの主人公3人は小学生3人組 で、まあ、サンバカみたいな感じなんですけど、で物語がなんか冒険をしに行くっていう話なんですよ。で敵もその冒険なんか財宝みたいな、ワンピースを探しに行くみたいな感じなんですよ。なんかよくわかる財宝なのか分かんないけど、なんか宇宙の果てにある宝を見つけに行くっていう冒険の話 で敵役も実はそんななんか悪意があるっていうよりは、その財宝みたいなのを見つけに行くためにちょっとバトルしながらっていうので、でまあギャグなんですね基本的には。バトルとかロボットとか出てくるけどギャグで、なんか人は死なないし、で主人公どっちかというと主人公のたちのガキがすげえ嫌なやつで、あんまりこの人の心人の痛みを知らないガキ で悪役の方にがやっぱりみんな見てると人気出てきてるみたいで、ひどい目に毎回会うって、だからなんかタイムボカンみたいな感じなんでしょうけど、3人組の方が主人公たちよりも人気出てくるっていうような感覚で、まあ、ガオガイガーはすごく最後の方に来て原点回帰になって、まあ、面白かったなと思うんですけど、一応その勇者シリーズっていう流れでずっとやってるのがあって、これがすごくなんか印象的だったのが、やっぱ少年向けで少年が主人公っていう、だからなんか完璧に少年向けロボットアニメなんですけど、流れからするとこの違うを持ったロボットっていうテーマが出てくるのと、まあ世界観は違うんでしょうけど、なんかやっぱサイバーパンクの流れがちょっとずつ日本で、まあ日本のアニメのとして中でなんかいろいろ進化してるんじゃないのかなっていうのが、あまりこれは意識はしないんですけど、流れからするとそういうサイバーパンクからの影響なのかなっていうのがちょっと感じるところがあって、まあエルドランシリーズ勇者シリーズ2つ大体まあ同じなんですけど、エルドランシリーズが本当にずっと主人公が少年たちで、勇者シリーズに対して、はい、でなんか教室が学校が変形するっていうのが大体のテーマなんですね、エルドランシリーズの方は。でなんか教室が基地みたいに、なんかあの机がモニターみたいにこうかかって開いて、でこのパソコンみたいな、なんか一人一人がクラスの一人一人がなんかみんなモニターを見て、で作戦基地みたいな感じ でロボットに乗り込むのは大体3人なんですけど、そのクラスの3人の少年なんですけど、なんかこうクラス全員で力を合わせて、まあ、宇宙からの侵略者と戦うっていう話を、まあ、3つ一応この時は91年から94年まで3作しか続かなかったんですけど、一貫してそれを通してて、ただやっぱね、どれがどれだか分かんないっていう人が多くて、
まあ、全部学校は変形してる、
そう大体そう同じ でデザインもちょっとやっぱ似てる、色は完全にカラーはトリコロールカラーでガンダムと同じ、青と赤青黄色、白で、まあ、白があってっていうので、はい、似ててちょっと分かりにくいんですよね。まあ、勇者シリーズは毎回デザイナーとか監督が変わったりするんで、一作目はまあ赤と白に、まあ、やっぱブルーと黄色がちょっと部分的に入るんですけど、だんだんかコーンベースの乗り物が主役、乗り物が変形するっていうのが主役なんで、まあ、SL のロボットの時はコーン色だったり、でゴールドランの時はもう完全にゴールドじゃない
ですか。そうですね、
そういうなんか色がちょっとずつ違かったりっていうのであって、いまだにこのエルドランシリーズのことを勇者シリーズの中の一つだと思ってる人は多いらしいんですよね。まあ知らない人もいるのかなっていうようなところが、それが90年代、まあ、まさに90年初頭からこういうシリーズができて、で93年その後にちょっと面白いもう一つあったのが、この疾風アイアンリーガーっていう93年のロボットアニメなんですけど、はいはい、これが SD 体型っていう、
SD 体型、
体格が、それまでのロボットっていわゆる人間と同じ 体格で、どっちかというとまあ7頭身とかちょっとあのプロポーションよく作られた巨大ロボットなんですけど、あの SD ガンダムってガンダムに対してそう、はいはいはい、SD ガンダムってこれ SD の
2頭身のやつ
ですね。そうそう、まあ、3頭身とかちょっと最近頭身が増えてきてるんですけど、スーパーディフォルメって、まあ、ディフォルメされてるっていう形のガンダムなんですけど、もともと SD ガンダムっていうのがなんか模型雑誌に投稿してた横井浩二っていう人が、
はい、
あのその頭身の低いガンダムをキャラクター化した
可愛、はい、い感じのやつですね。
そうでなんかギャグみたいなので投稿してたのに目をつけて、編集の人が、
はい、
それがコミックボンボンとかでその4コマ漫画みたいなので連載してったらどんどん人気が出てきたんで、で派生して、で武者であったりナイトであったり、
はいはい、三国志とかなんかめっちゃありますね。
そうそう、三国志はもう本当リバイバル的な感じで最近また、はい、やっぱり当時の少年たちが、まあ自分たちぐらいの世代が大きいお友達がやっぱり SD ガンダムずっと好きでっていうので、はい、そこのなんか SD っていう体型がちょっと90年代ぐらいから、
うんうん、
なんか一般化してくるんですよね。
うん、
なんかゴジラとかでも結構なんか印象に残ってるのが、ゴジラ対キングギドラとかの映画館で行くと、はいはい、あの入場者記念みたいな感じで、はいはいはい、なんかゴム人形をくれるんですよ。
あ、はいはい、
透明なやつ、はいはい、それがゴジラのゴム人形とかなんですけど、それ全部 SD の体格で、
ああ二頭身の、
そうだ、その時にもうすでにその SD のゴジラであったり、まあ、怪獣とかロボットとかっていうのが SD っていうものが子供たちに受け入れられて、そう、なんかガンダムシリーズに関しては、まあ平成ガンダムになってから独自にそうなんですけど、まあ、ビクトリーからなんか SD のSD ガンダムのおもちゃの売り上げの方が大きくて、そう、あのリアルガンダムより、
うんうん、
で V ガンダムとか平成ガンダムシリーズをまたやるってなった時に、うんうん、両方なんか大体それに合わせて SD でも同じように出すんですよ。あの今回 V ガンダムだからつって V ガンダムモチーフのシリーズ、
うんうん、
V ガンダムに出てくるあのキャラクターをモチーフにした武者のシリーズで、うんうん、でなんか1年ぐらいの期間でちょっとずつ1月2月に1体ずつとか出てくるんですけど、なんか SD の売り上げが上がりすぎたんで V ガンダムの時に合わせて主人公のを V ガンダムのモチーフにすると、
うんうん、
本家の V ガンダムのブラムが売れないからやめてくれっていう話になったらしいんですでだから V ガンダムの時のビクトリーの時の主人公が、うん、ナイトかナイト、うん、ナイトのビクトリーの時の主人公が、まあ、ビクトリーガンダム編をモチーフにした話なんですけど、うん、主人公が V ガンダムじゃないんですよ、モチーフが。それが誰かというとシャッコーなんですよね。
シャッコ
ーシャッコーって、まあ、敵の雑魚機体みたいな、
うんうん、
雑魚ではないけどあのジムほどじゃないけど、
うんうん、
なんだろうな、ズゴックみたいなもんからかな、
うんうんうんうん、
だからそういう風になって、でなんでかっていうと一応それは V ガンダムの中で主人公があの最初に乗り込んだ、物語上最初に乗り込んだモビルスーツがシャッコーだったからって言って、でシャッコーをモチーフにしてるっていう話なんだけど、でだからおかしなことになって後の方でお助けギャラっていうか仲間としてビクトリーガンダム、ナイトビクトリーが出てくるんですよ、主人公じゃなくて。でそれはそのナイトガンダムのシリーズ結構面白いのがラスボスが ビクトリーガンダム のアサルトバスターっていう、
うんうん、
V ガンダムのアサルト、なんか最後の一番武装した V ガンダムが本編で、
うんうん、
アサルトバスターっていうモードなんだけど、うんうん、だそのナイトの方のラスボスがあの幻魔大帝アサルトバスターって言ってだから主役機がラスボスになっちゃってでなんか実はそのナイトビクトリーはそのアサルトバスターの弟で、
うんうん、
でそれを追ってたっていう話なんですよ。だから本編がちょっと歪んだのか、でもそれが面白くて、そういうなんかナイトの方の本筋でそういう話があって、でもなんか関係ないルローのそのナイト戦士がそれを倒しに行くっていうのがメインの、主人公がだからシャッコーなんで、
はい、
そういうなんか SD ガンダムが結構そういうしわ寄せというか食らってるんだろうけどなんか面白くて、でナイトシリーズとか特にそうなんでしょうけど、その、 あのビクトリーガンダム編のナイトの本編の話ってスターウォーズモチーフにしてるんですよね。
まあ、そうですよね今の、はいはい、
で最初一応そのラスボスが出てくる前にボスだと思ってたやつが、まあ、中編みたいな無道みたいな位置で最初のボスとして出てくるんだけど、で倒したら実は自分の父親だったって話
もろですね。
そうそう、でそれを倒して皇帝が出てくるっていう話なんで、で結構なんかまあスターウォーズ意識してんだろうなっていうのが、でもうまいんですよね、そのモチーフの取り方が。なんか結構洋画とかをモチーフにしてるのが多くて、うんうん、SD ガンダムは。だからなんか単純なパロディっていうので、多分ガンダム本編のファンから嫌われてんだろうなと思うんですけど、
ね、でもあま、そんな離れちゃったら、そうですよね、うん、原作っていうか元々の
から。なんかそうギャグにしてたりとか、なんかナイトとか、だからリアルロボットみたいなのを重視してる人が多いじゃないですか、ガンダムって、はいはいはい、戦争の話でストーリーがいいとか、はいはい、なんかそういう人からすると多分あなんか SD ガンダムとかなんか邪道だみたいな感じなんでしょうけど。いやなんか世代的なものかもしれないけど、 SD ガンダムのそういう、まあ、武者と、あと武者が一番最初にあって、でナイトがあって、あとコマンドっていうちょっとあのミリタリーっぽいのがあって、それとちょっと近いので派生したあの宇宙のシリーズみたいなのがあって、でその後に原始人みたいなシリーズが出てきた、ガンドランダーっていうのがあって、
めちゃくちゃです
ね、そうあの未開の地に各この大陸にその大陸を治めてるそのガンドランダーっていう人たちがいて、でなんか復活、その邪神が復活するのを食い止めるって、でみんな集まってっていう設定で、ちょっとだから異質なんですよね、なんか原始人みたいなモチーフで、ああいうあの角張った機械的なデザインじゃなくて、ちょっと流線的な生物っぽいデザインで作られてるガンドランダーっていうの、それがね、多分あの映画のハイランダーっていう、うん、クリストファー・ランパーの主演のハイランダーをモチーフにしてるんじゃないかっていう、はい、ハイランダーもあの、はい、太古のなんかバーバリアンみたいなところからタイムスリップして現代のニューヨークに来て、だから剣で戦うんですよね、そうハイランダーだ、多分ハイランダーをモチーフにしてんだろうなっていうのが、ちょっとなんか映画モチーフにずれても、なんでハイランダーとか結構レアなものをでもなんかそこら辺のチョイスが SD ガンダムのスタッフの人たちって面白くて、いやまあ所詮はアリューだからっていうことを思ってたのかもしれないですけど、割とそういういろんなモチーフをしながら楽しく作ってたりして、でただやっぱ子供たちにはデザイン、単純なデザインがかっこいいから、元ネタとかなんか知らず、でプラモが本当に売れてたらしくて、だからなんか本当しわ寄せというか、本編の方からそのプラモの売り上げがSD に抜かれて、ちょっと本当本編シリーズからもうちょっとずらしてくれって、だからちょっとずつずれてたんですよね、
うん、
V ガンダムやってる時に、実は前のパーツが G ガンダムか、うん、G ガンダムやった時に前ちょっと時期ずらして V ガンダムのシリーズのやつを武者でやってて、で G ガンダム始まって G ガンダムのゴッドガンダムとかのシャイニングとか出てちょっとした時ぐらいにやっと武者とかのシリーズ SD で G ガンダム編が始まるって、ちょっとずらされてたんですよね、確かに当時。だからなんでタイムリーに一緒に出さないのかなと思ったら、なんかどうも SD の売り上げが少しずつ上がってって、でなんかやっぱりガンダムとかもちょっと子供向け、90年代は特にアニメであったり、あプラモデルは大きかったんでしょうね、ガンダムが人気これだけなってんのもやっぱ、今一般的にガンダムそんな見てる人って実はいるのかって言ったらそんなに多くないじゃないですか多分雨上がり決死隊の某テレビ番組でガンダム芸人とかやった時にあの時ぐらいからなんかやけにガンダムが市民権を出したじゃないですか、なんかガンダムやべえみたいな、ガンダムマジ面白いよ、見た方がいいよみたいな、あのヤンキーとか言うような人じゃないですか、だからなんかその時ぐらいから、でもちょっと波があって、その後別にガンダムそんなに見てる人多くないけど、ガンダムのプラモとか作り出す、まあ、持ってたり作る人は多くなってきてる感じがするんですよね。あとガンダム女子ね。
ガンダム女子、
うん、
なんすか、
なんか好きなモビルスーツはっていう女
子、それあれですね、シードから入ってきた人たちですかね。
ああでも多分実際シードとかやってるから、リアルタイムで見てたのがそこっていうのも、まあ
僕リアルタイムのガンダムシードなんですよね。土曜の6時の時間帯でシードを召したからね。
まあでもそこから入って、あ、でもあるのかな、そこから入って昔のやつに戻ったり、見てないけどプラモとかは買ってるとかって、まあそうか、今もうアニメ自体が20歳前後の人たちにとってはなんかトレンドっていうか当たり前の
今期は、うんうん、
ってなってるから、まあ、ガンダムも別にガンダムとして捉えてるっていうよりは
アニメとして見てる感じ、
アニメの一部として見てるって、
まあ、ただその今普通にアニメって結構みんな見るじゃないですか、まあ、僕ら世代見るんですけど、うんうん、あ、説明すると日産と僕はちょっと若干世代が違うんですけど日産の方がちょっと上ですね、
一回りいかないぐらいの、だ90年生まれでしょ山田君、
僕95ですね、
そうなんで80年代、
あ、93です、僕
93、80年代90年代でちょっと違うぐらいですね、
でも、まあ、僕ら世代だと多分その普通にみんなアニメ見る、うん、普通になそのオタクとか言われてないやつでもアニメ見る、うん、で俺オタクなんだよねっていうのが普通に多分言える世代なんで、でもなんかでもガンダムってなんかやっぱその中でもちょっと特殊な感じしますけどね、なんかそのいわゆるアニメ見る人の中でもガンダムは見てないって人も結構いると思いますし、
なんかやっぱそのファーストからずっと続いてるからっていうところもある、うん、
まあ、その敷居の高さはあるかもしれないですね、
うん、まあそうだよね、だって自分俺たちぐらいの世代からしてもファーストガンダムってすごく昔のアニメっていう感じがして、
そうですよね、
でね、自分80、90年代ぐらいからするとあの平成ガンダム始まるまでテレビシリーズはずっとやってなかったんで、あの OVA とか多分 F91 とかじゃない、あとセンチネルとかがちょっとずつ、うん、だからなんかコミックボンボンとか買ってると物語知らないけどモビルスーツは知ってるっていう、だからやっぱねプラモから入ってく世代だったと思うの自分たちぐらいが、そうなった時にまあ SD ガンダムの話の流れになってるんですけど、 SD ガンダムが面白かったのはあの漫画をやってたわけじゃないんですよ、全部漫画で連載しててっていうわけじゃなくて、武者シリーズでいうとあのプラモデル買うと説明書の中に2ページぐらいの漫画が入ってるんですよ、カラーの、それが一応オフィシャルの
ストーリー、
そうそう、あの武者の物語になって、うん、でだから毎回買っていくとだんだん話が、うん、結構2ページなんであの説明は全くされてないんですよ、急に次のやつプラモ買うと話進んじゃったりしてるけど、うん、まあ一応それがオフィシャルのストーリーとして成り立ってて、
うん、なんかビックリマンとかと近い感じですね、
そうそう、ビックリマンはだからあのシールで話が、はいはい、シールで集めていくと話が分かって、
なんとなく世界観が一つこういうなんか天使と悪魔のなんかあってみたいなのが
あれをなんか集めていくと分かるっていう感じだったりとか、はいはい、でその武者がプラモデル でナイトが、面白いのがナイトはカードダスなんだ
よ
ね、カードダスの、 あの後ろの読んだりするとなんかストーリーがちょっとずつ分かってって、うんうん、でナイトガンダムのそのカードダスっていうのは完全にドラクエをモチーフにしてて、うん、RPG なんですよ、あのモチーフが、うん、でだから途中でナイトガンダムがその炎の剣とか霞の鎧とか力の盾、うん、三種の神器を集めて、うん、集めるとそのカードのストーリー上あの HP とか書いてあるんですよ、はい、最初のガンダムの HP が500で、うん、であのサタンガンダムが 1000とかあるんで勝てないんですよね、うんうんうんうん、でもその三種の神器を集めるとその HP を上回って勝てるっていう、うんうん、一応その物語に準じたカードのそのカードゲームとしての要素もちょっと入ってるっていうのがあって、うんうんうん、だからなんか面白いのが本当カード出すとか出るとちょっとずつ自分でそのストーリーというかを理解していくっていうのがあるんですよね、うんうんうん、でまあなんか全部違う進め方してて、ガンダあの武者はプラモでナイトはカード出す でさっき言ったガンドランダーはガチャポンなんですよ、ガチャポンのなんかこの紙あれに、
はいはいはい、
で物語自体はそんな書かれてないけどなんとなくこいつとこいつとかいてみたいな、
うんうん、
そうガチャポンが出ると新しいシリーズがガチャポン出るとそれでなんとなく新しくこうキャラクターが出てきて、うんうん、なんとなくの世界観が分かってくるっていう作りで、じゃあなんか今妖怪ウォッチがクロスメディアとかって言って、要は妖怪ウォッチ本編のゲームがあるじゃないですか、
はいはい、
とあとメダルを集めさせるじゃないですか、
うんうん、
とか映画をやったりアニメをやったりっていうのがあるじゃないですか、はいはいはい、でなんかいろんななんかそのメディアをクロスさせてとかって、うんうん、あの仕掛け人の人が言ったんですけど、うんうん、それをなんか結局やってること SD ガンダムの2番煎じでしょっていう感じなんです、うんうん、あの当時の自分たち世代からすると、うんうんうん、 でクロスメディアっていう言葉を作っていろんなことをいろんなところでいろんなところにお金を落とさせてるけど、つながってないじゃないですか。だってメダルゲームに使えるわけじゃないじゃないですか。
あ、はいはいはい、
メダル集めて終わりでしょあれって。あのガンダムのあれとロボット、あのドラゴンボールか、ドラゴンボールのあのカードゲームの対戦するやつと違って、あれカード集めてでなんかそれキャラクターをやるとそれ強くなっていくとかっていうのができるじゃないですか。そうじゃなくて、あの妖怪ウォッチはメダル集めて終わりですからね。だからなんか子供向けじゃなくて お父さんとかが頑張ってメダル集めたり、ね、してたっていうのがね一番話題になってたけど、なんかね、クロスメディアとかっていう言葉を作って言ってるのはちょっとなんか本当 SD ガンダムが画期的だ、画期的っていうかすごく面白かったのと時代的だったのが、で今例えば武者とかナイトとかの情報をバッとこれがこの年代でこの第何弾が出てって渡されても多分リアルに感じられないんですよね。当時ちょっとずつお小遣い貯めてでなんかおもちゃ屋さん行ったらああプラモ出てたっていうのでちょっとずつ集めてったあの時の体験っていうのは多分もうリアルタイムでしか体験できない。映画とかとも違ってそれ見れば分かるっていうのでもない、ちょっと不思議なそのプラモであったりっていうののメディアの展開をしてたんで、な SD ガンダムはちょっとその後のまあアニメでもないし、まあアニメ作品もあるんですけど、アニメ作品が一番大きく最初にやったけど、どっちかというとプラモとかそういうガチャポンとかの方が大きくなって、だからなんかゴム人形のそのガチャポン筐体ってあれ何回出たかな、一番なんか90年代で出たのはやっぱガンダムらしいんですよ。
あれですね、ゴムって結構固めのゴムの
塩ビ人形で
二等身のやつですね。
そう、消しゴムっていうけどあれ消しゴムではなくて塩ビ人形なんで、油分が多いやつなんで、まあ本当にただフィギュアっていう感じの、だから当時ドラゴンボールとか出てたけどドラゴンボールそんな人気なくて動かせられないしあんま作り良くなかったっていうのもあって、だからガンダムの方が本当にこのSD 体系、
はいはい、
SD の体系 で武器とかがこう付け替えられるとかっていう要素もあったんで、
だから確か手足かなんか取れて割とこう付け替えとかもできました確かあれ SD のやつって。
それはね最近のやつ。
あ、マジっすか。
カラフルカラーでしょ。
あ、そう、フルカラーです。
一番最初は本当単色の本当に成形、材料を流し込んで成形
をバーンって
打ち抜いて、だから一色オレンジとか青とかので、でこの SD の体格に、はい、腕とかにランナーみたいなのついて、ビームサーベルだったらビームサーベルがこのそのまんま同じ素材でくっついてる、それを切ってで手に持たせるっていう、だ本当にね工場の出荷のやつバーンって抜いたのがそのまんま1個の100円でカプセルに2つ入ってて。
あ、2つ入ってる。
そう、2つ入ってる当時は。とあとその説明の紙、はい、ラインナップの紙とかでが1個入ってて、それがね本当にたったそれだけなんだけど、出るとガチャポンの筐体に新しいの出てたっつってみんな本当買ってて、だからガチャポン文化が本当に今ね200円とか300円とかなってるけど、その一番多分なんか過渡期というかあれで盛り上がったのはおそらく SD ガンダムなんじゃないかな。プラモも本当そういう話が聞いたことあって、ガンプラの一番最初はすごく売れたらしいんだけど、接着剤でつける時の、で色も塗られてないシールもない時のやつはめちゃくちゃ売れたらしいんだけど、その後やっぱ低迷したらしくて、でなんかそれを盛り返したのが SD シリーズだったらし
い。なんかもう完全に俺とかだとなんかもう、まあシードやってたっていうのもあるんですけど、なんか SD の邪道感半端じゃなかったですけど、
ね、そうそう、だからもうなんか90年代が一番流星であったから、その後になってちょっとシリーズも出てなかったし、だから当時のファンしか SD ガンダムって知らなかったの、なんか武者とかいろんなのいるしってなったんだけど、そうだから実は本当功労者だったみたいなんだけど、だから本当にでその後結局 SD もなんか尻つぼみのまんま、一応武者シリーズとかはちょっとずつ出てたりはしたんだけど、なんか全体的にプラモ人気もそんなに2000年代ぐらいなのかな、落ちてきたのかな、90年後半ぐらいか。でコミックボンボンも廃刊になったじ
ゃん。あ、なったんですか。
そのタイミングぐらい、ガンガンぐらいのサイズになって大きくなった後に結局なくなって、 そうだからやっぱちょっと落ちてきたんだろうけど、でなんか結局またそういう雑誌なくなってもプラモ人気が出てきて、また SD をやってるんだよね、新しく。
あ、またやってるんですか。それ今何で連載
いや連載はやってないんだよ、結局だから同じなんだよ。あの武者だったら一応のストーリーは雑誌とかであるけど、一応やっぱプラも買ってそこに入ってるやつ、説明書の中の漫画とかで進んでいく感じをまだ踏襲してると思うんだけど、さすがにもうカード出すとガシャポンでそれをやるっていうのはなくなってきてるんじゃない。だから今カード出すは出てるのは出てるんだけど、もうボックスセットなんだよ。
ああ、もう
そうそう、もう一シリーズ全部
筐体で出すんじゃなくて、
そうそう、一シリーズ全部であって、でだから全部のカードが揃っててボックスでっていう、だからなんかやっぱ大人向けになっちゃってるんだろうけど、
うん、そうですね、
なんかねおもちゃ屋さん行ってちょっとこういう風にやるっていうのがあったのが本当90年代の、だから子供のなんかそういうホビーとかってあったり、多分ねなんかこの流れからしてみるとアニメとかだけじゃなかったんだよね、漫画もあるしアニメもあるし、でおもちゃとかっていうのもあって、なんかトランスフォーマーなんてそれの顕著な分かりやすいところで、玩具を元として作ったアニメっていうのがね、今やもうハリウッド大作みたいなので、
そう
ですね、すげえ人入ってるけどさ、なんかすげえ白々しいんだよね。で今あのトランスフォーマーのハリウッド版のやつって、一応青年、少年っていうより青年か、
青 年、ね、
青年と出会うっていうのがあるじゃん、はい、あれなんか日本のアニメをさ、
ああなるほど、
結局また同じことやって、
もともとのトランスフォーマーは人間のキャラクター出てこない
ですよね。出てこないね、ロボットだけで戦争してるって話で、
で確かにそのさっき言った勇者シリーズとかに感じとしては近いですよね。
そうそうそうそう、でそう勇者シリーズがとの関連性からすると、宝おもちゃ の、 その販売が宝で、でまあトランスフォーマーも宝なんだけど、勇者シリーズにトランスフォーマーの流用が結構多くて、名前と色変えてこいつ見たことあんな
ってそれひどいっすね
ちょいちょいあって本当に、だからなんか有名なね五体合体のなんだっけな、ポセイドンとかやつかな、そいつね 5,6 回使い回されてるんだよ、いろんなところで。
あのあれですか、魚介類みたいなやつが。
ああそう、魚介類、そうなん、あのね緑と紫みたいなモチーフが最初で、はい、5体合体ぐらいだったと思うんだけど、
なんかそれ俺が見てたトランスフォーマーのあれっす、あのビーストウォーズの、
あそうそう、ビーストウォーズの
3D じゃない、 3DCG のアニメーションじゃない方の、
あったあった、セルのやつ、
セルのトランスフォーマー出てきましたね、ポセイドンって。
そうそう、何回も出てくるんだいろんなシリーズで宝系の宝が噛んだ時のアニメとかで、まあちょっとモブキャラみたいな、敵役のちょっと2番手ぐらいのやつの時によく出るの、本当にね使い回されてるやつ結構いて、まあ型持ってるからさ、色変えて出して、
あそういうことなんですか。
そうそうそう、辛そうでしょだって新しく金型作るのめちゃくちゃ金かかるとかっていう話もあって、でなんかねその SD ガンダムとかの時に、 SD ガンダムは結構それ同じことやってんだけど、あの三国志になった時に全部が新しく作ったキットじゃなくて昔のキットの流用もあるので、でちょっとあの三国志風の装飾をつけてまた使い回しってやつも実はいて、でそれがなんか BB 戦士って、 SD ガンダムのシリーズでも BB 戦士と元祖 SD って2種類あるって、元祖の方が実はまあちょっと後なのかで、ちょっとあの作りがいいっていう、頑丈にできてて、はい、ボディとかちょっと厚みで折れにくいような素材になってるんだけど、元祖の方が再販されないっていうのが結構ね話が出てて、なんか金型がないんじゃないかみたいな、割とコアな話で、金型がないのか金型使ってる工場がとのなんか契約でそれ使えないのかみたいな話になってるんだけど、だからもう一回やろうってなって時は金型作んなきゃいけないからできないとかって結構
シビアな、
そうそう、だからなんか、BB 戦士の方は再販とかはするんだけど、元祖 SD の方はされないから、どんどん希少価値高くなっちゃって、だなんか元祖の方欲しい人はなんかあれだよ、中野とかブロードウェイってすげえ高値でいまだにあるからね。
いくらぐらいですか。
じゃあ当時500円ぐらいのが1万円とかあるんじゃない。
は
あ、人気あるやつはそれぐらい安くても 4,5 千円ぐらいすると思う、大体 3,000 4,000 とか。いやーね、まあなんかプラモ当時好きだった人の からするとやっぱそれだけのねお金出してっていうのはあると思うんだけど、まあなんか基本的には子供向けであってほしいから、
まあ、そうですよね、うん、
っていうのはね、まあ、90年代のそのこのアニメーションとかの流星とともに、
うんうん、
そうだね、これをこの流れを見ていくと面白いのが、うんうん、なんか必ずしもアニメだけでできてた文化ではないのかなっていうか、
ロボット、
うん、勇者シリーズにしてもフィギュアがあったし、うんうんうん、でメタルダのさっきのフィギュアも一応あのこれぐらいのミクロマンぐらいのミクロマンよりちょっと小さいぐらいの色ついたフィギュアが出てたんだけど、あの面白いのが敵役も結構バリエーション多く出してたんで、まあ基本的に味方はメタルダーだけだから仲間いないから、まあ敵キャラが結構多くて、なんか普通通常のシリーズに比べると敵キャラのフィギュアが豊富に出てたっていうイメージが割と多い、大きい感じがしたのがメタルだった、うん、で、まあ、さっきそうアイアンリーガーの話に
から SG、 そうそうそう、アイアンリーガー、はいはい。